ます？
行きましょうか、うん、
サクッとね、
うん、じゃあトヨタ生産方式をちょっと猿でも分かるトヨタ生産方式というテーマで、
うん、この度ちょっとお願いさせてもらいまして
お願いいただきまして、うん、私もちょっと確かに会社に入ってトヨタ生産方式を新人の時に習ったっていうのは当然あるんだけど、これ結構うちの会社の年に1回で再教育的なのもあって、トヨタ生産方式の再教育みたいな、だから結構あの意外と身近には感じてはいたんだけど、じゃあそれをじゃあ説明って言われるとちょっとなかなか難しいなっていうのは、改めてちょっといろいろ本を読みながら勉強してみたんですけど、まあそしたらいろいろ新たなる再発見的なのもあってちょっと面白かったなと思ったんだけど、ちょっとこの本の最後にこの付録的な感じで、まあ、トヨタ生産方式のまあ 図というかこう流れみたいなのがフローみたいなのが書いてあって、まあ、これが一番分かりやすいかなとは思ってるんだけど、まあ、でもこれも文字ばっかだもんで、まあ、何ってわけでもないんだけど、トヨタ生産方式が確立する前のまずそこから言った方がいいと思うんだよね、そのトヨタ生産方式はっていうよりもトヨタ生産方式をする前のトヨタがどんな生産をしてたかっていうと、まあ、とにかくもういっぱい作れるだけ作ろうっていう感じでこういっぱい作るわけで、それを在庫を抱えてそれを営業ってがこう、まあ、販売部門がこうその在庫数に応じて派遣させていくっていうやり方だったと思うんだけど、まあ、そうすると需要がなくても作っちゃうっていうのもあって、まあ、一回それでトヨタも潰れかけたっていうことがあって、まあ、そこから、まあ、リストラとかもした苦い経験からもうその生産方式を変えようって話で、まあ、とにかくもうそう需要に合わせて生産しようっていうところなんだよね。だからこの、まあ、一番書いてあるけどジャストインタイムっていうところが必要なものを必要な時に必要なだけっていうことで、これ最終的に車をお届けするっていうところもそうなんだけど、それより以前にこのその子会社孫会社その下の会社からどんどん経由して車が作られていくんだけど、そこの間も全部次の工程が必要でないと送らないよっていう方式になってるもんで、まあ、理論上在庫を抱えない仕組みっていうのがあって、まあ、まずそこが大きな特徴なのかなっていうところ、まあ、だから在庫を抱えない生産のやり方なんだなっていうところが大きな特徴の一つ、まあ、あともう一個はこの自動化っていう方だけど、もともと機械が結構設備として入ってて工場の中に、まあ、人間がやるところを機械がやってくれたりするんだけど、機械が異常があって例えば
でもとりあえず
続きということです
ね。申し訳ない、何度も中断申し訳ない。
そうそう、ちょっと復習だけど、まずトヨタ生産方式もう2本柱になってて、あ、1本の柱が今言った在庫を作らないジャストインタイムっていう生産方式と、あと設備が自動で止まるよ、その異常があった時にだけどね、異常があっても止まらない場合だとその異常のまま製品を作っちゃうもんで、異常があった時に自分で異常を感知して止まるよっていうところの2本柱のうちの一つが自動化なんです。この自動化の動が人弁なんだよね。これが単純に動くだけじゃなくて自動っていう意味じゃなくて、なんかその 人間の知恵を付加してその自動で止まる、異常があった時に止まるようにっていう意味で、まあ、あえて人偏入れてるっていう言われてる。
いや、あくまで完全なる機械化じゃなくて、
うん、
常に人を介した自動化、
まあ、人の知恵を入れるというか、
知恵を入れる、
そうそう、単純に動くだけ、自動で動くだけじゃなくて、何か異常があった時に止まるよっていうような日本柱になってて、まあ、正直これだとこの2つだけ聞くと、あ、まあそういうもんなのかな、工場で動いてるのかなって感じはあるんだけど、まあ、これ喋るだけだったらもう別に全然ウィキペディアでもいいレベルなんだけど、
お、
ここからだよね、
ここからある、
そうそうそう、ここからだなと思ってて、
うん、
いろいろちょっと読み込んでみると、うん、これやっぱあの、まあ、こっちも最終的には出てくるんだけど、まあ、結局これが重要なのかなと思って、この2つが車で言うとちょっとこう片輪みたいなイメージで、でこの、まあ、人材の育成と改善って書いてあるんだけど、この、まあ、人を育ててその人が改善していくっていうところが、まあ、もう一つのこの片輪のうちの一つ、まあ、その二つがうまく回ることによって今のこの世界一の生産台数を誇る会社になったのかなとは思うんだけど、やっぱりいくらシステム決まっててもこのやる気がない人たちの集団だともう全然いいもの作れないと思うし、人がどれだけちゃんと働いてくれてるかっていうのが大事だと思うんだけど、それをうまく自然にこうやらせるっていうのがうまいかなと思って、例えば何っていうと、あのね、俺が工場に実習行った時に、その時なんかあの、まあ、その時もこうなんか不具合出しちゃった、その自分たちの工程で不具合出しちゃったって言って、でちょっとなんで不具合出したのかっていうのを原因探っとったら、まあ、ちょっとここはこうした方がいいんじゃないかみたいな話があったみたいで、で8時間残業入れたらまあ10時間ぐらいの生産なんだけど、生産終わった後にその上の組長とかっていう人たちが、まあ、人材育成の話なんだけどね、それで具体的に言うと、俺が現場行った時に、まあ、その8時間、まあ、10時間ぐらいやった後に組長さんたちがパソコンに、まあ、組にそんなないんだけど、まあ、パソコンに向かってなんか作ってて、何やってるんですかって言ったら、その俺たちの組が20人ぐらいなんだけど、まあ、20人全員の作業はもう一行、細かく1行ずつ全部作業表になってる。その作業表を見直してるんだみたいな、そのちょっと今日不具合があったもんで、そのここがちょっと1秒変わってこっちが1秒長くなるもんでみたいな、 それをこう1秒単位で書き直してる。こんな疲れてんのにもう帰ろうぜみたいな雰囲気の中、すげえな、すげえなっていうか、要はそんな細かいことなんていいだろうってちょっと俺を入った当初俺は思ったんだけど、
そこまでやってる。
そう、まあ、でも今思うと、そのなんか、まあ、それがまず自分の作業を全部こう洗い出してその紙に書き出すって、まあ、標準書なんだけど、標準書っていうのをこう作ってるんだよね全部で、まずそこで書いて、でそれに対してああでもないこうでもないってこう1秒短くしたりとか、いやより手を届きやすくしたりとかっていう、 こう改善をやっていくんだけど、それなんだなっていうのが分かってきて、なんかちょっとこう全部の作業を書き出してそれを細かく最新に常にメンテしていくっていうと結構めんどくさくて、すごいなんか一見無駄のように見えるんだけど、 なんかそれをやることによってあの悪さが誰にでも見えるし、この人が急遽休んだ場合でもすぐに誰かが入れたりするんだよね、それ見れば。まあ、そういうその生産の柔軟性も兼ねてるっていうのもあるんだよね。あとまあ当然その全部書き出してあるもんで改善しやすいっていう話もあって、っていう風によりこう、まあ、人が自分の作業を改善するっていう風土がかなり根付いてるのがあるのかな、まあ、そこが強いとこかなと思ってて、うん、まあ、一言で言うとそんな感じかな。トヨタ生産方式って何がすごいのかなって、
なんか授業でも習ったと思うんだけどね、俺らも。看板方式とかも、
ああそうだね、
そういう名前で、
そうそうそう、さっき言ったジャストインタイムをやる上の道具、なんかこの看板がもう看板やればトヨタ生産方式なんじゃないかっていう。看板っていうね、そのさっき言った必要なものを必要な時に必要なだけ次の部署に送るには、その必要数を連絡する必要があるんだから、そのちょうだいっていう部署、それをこの製品を使う時にその箱に紙があるんだけど、その紙を取って箱に入れてその製品を使っていくってことなんだけど、でその箱に入ってる紙を一定時間で集めて、で機械に通して一気に発注かけるみたいな感じで、まあ、使ったら連絡が行く、使ったら連絡が行くっていう風になってて、その紙のことを看板っていう風な名前なんだけど、ひらがなでね、
実際のものであるんだ、看板って呼ばれるものが
ある、紙だね、
これうちの絵だけ使ったよってこと、
そうそう、これだけ使ったよっていう使用量が連絡がいく、自動的に連絡がいく、
在庫ゼロにするための、まあそういう、
そうそう、
どこに、あとの部署と中央とかに行く、
中央にも当然行くし、でもこう中央もさ、その全工程の使用量を常に把握できてるわけじゃないもんね。例えば設備が止まっちゃって生産が止まった場合に、本当だったら通常だったらもう毎回1時間に1回連絡が行くとしたら、もう1時間で連絡毎回行って作っていくんだけど、どっちもでもこっちが急遽パンって止まったりすると、その連絡がすぐに行かなくなるもんで、作りダメみたいなのがなくなる。リアルタイムで、
なるほどなるほど、じゃこれやったから次これお願いしますみたいなのが順次やっていくから、あこれ1個来たからこれやろうみたいな、
そうそうそう、
無駄がなくなる、
そうそう、
でどっかで止まったら全体が止まるみたいな、
うん、そういうことね、
そうそうそう、
それが流れてこないから、じゃあここでストップみたいな、
そうそうそうそう、作りまくるってことはない、
どっかで止まれば自動的
に全部止まるっていう感じだね、
リレー方式みたいな感じ、
実際に本当にそれはできてる、これ理論上の話じゃないですよ、
できてる、これはできてると思う、うん、できてるよね、これトヨタの全グループ会社がやってると思う、いや全部やってるよね、当然トヨタ車体と防食館でもやってるし、防食とその多分シートの材料を作る会社ともやってるし、でその材料も材料メーカーともやってるしっていう感じで、全部がこうバーッとつながってる。
グループ会社ってさ、よく言葉が出るけどさ、どっからどこまでなんだろう、あの右下請け3下請けってその辿ってったらたくさんあるわけじゃん、それのどこまでそのこのトヨタ生産方式がさ、その周知されてるっていうかさ、その伝わってってるんだろう、もう一つでも部品作ってたらみんなこれでやっぱやってもらうのが ってみたルールみたいなのがある
のかな。どうなんだろうね、多分まあ企業レベルでいうと、もう50人ぐらいの会社とかでもやってると思うし、多分内職、最終的には内職レベルまで行くと思うんだけど、そこはやってないもんで、内職手前ぐらいまでだと思う。なんだろう、5時、6時ぐらいまでやってんじゃないかな。その下、下はちょっともう、さすがにもう、1人2人単位だと思う。やれてない。
看板方式ってさ、なんか俺の親父から聞いた話では、日本のマトヨタという企業独特の、まあそのルールをでまあ作って、昔80年代とかアメリカとまあライバル関係じゃないけど、なんか競い合ってたところもあるからさ、対外的にそのこのルールが海外に漏れないように、ジャストインタイムっていうとなんか言葉でわかるじゃん、英語で。だからなんか看板っていうその日本語のさ、
あこのね、
単語をこういうものを総称するものとしていうことによって
隠した
ね。そう、うん、そうだね、伝わりづらくしたっていうか、今のところをなんか見えづらくしてたみたいなのは聞いたことはあるけど、それはまあ昔の話かもしれないけど、
そうだね、この本を読むと、まあトヨタ生産方式を欲する企業にはほぼ渡してるようなことは書いてあったけどね、
ほぼ知られてるけど、知られてる、ね、俺らレベルでもね、
そうだよね、
本当にそうそう、ビロはあれだけど俺でも多少は
だよね、
なんとなく
ジャストインタイムとかビロ
だろうと聞いたことあるから、知ってはいるだろうけどね、
この人材育成とか、そのさっき言った標準書とかのこと、俺たちのこの現場で作業しない事務スタッフとかにも結構教育が徹底されてて、俺も今やってる仕事を全部書き出して、その標準書を書いて、それに対して今年はどういう改善をしたのかっていうのを発表する場っていうのがあったりするよね。する
改善提案みたいな、
あんまない。そっか、
別に言うとは思うけど、
設計レベルではない。
そうだね、
自己定完結ってね、なんかそういう、まあ、自分の仕事の内容を自分で保証する、どう保証するかっていうのを細かく全部書き出したものがあるんだけど、まあ、それを作って今年はこんな改善しましたっていうのを発表するような場があるんだ。まさにそれだね。だからなんか、まあ、改めて全部読んでみると、うん、今自分のやってることをそのままだなっていう感じがして、すごいなんか現場だけじゃなくて事務の俺たちでもかなりしっかり徹底した教育がされてるなっていう印象はあったかな。
これなんか最初の人材育成のところのカタカナの改善でさ、原価提言って書いてあるじゃん。ここら辺っていうのは何、どういう意味、原価提言って。
改善することによって、原価を下げていくんだよね。その例えばさっき30秒かかってた作業を29秒に短縮したとすると、1秒浮くことになって、それが8時間だと、でそれがどんどん多分全員が1秒改善とかやっていくと結構浮くことになるんだよ。でそうすると1人浮くんだよね。1人いらない、まあいらないからその人リストラとかじゃないんだけど、そうするとその人をまた補充する役目、誰かが欠員した時にそこに入ったり、誰かがこう作業が遅れてしまってライン止めなきゃいけないっていう時にバックアップに入ったりとかして、より止めない、その本当はその1日に100分止まってた工場が10分しか止まらないような、より高効率に生産できる仕組みを、この改善を積み重ねていくよって作っていくんだよ。そうすることによってその製品自体の作るコストっていうのを1円単位で下げていく ていうことにつながるっていうことじゃないかなと思って、そうそう、その一人一人がね自分の作業を見直すことによって、
でもなんか実際やってる身としてはさ、うん、毎年毎年その改善改善っていうのをやらないといけないわけで、
そうそうそうそう、
改善なんてすることねえよみたいな、
本当そうだよ、うん、だからなんかこのもうなんかよく言われるのが乾いた雑巾を絞るような作業だみたいな、いうのはよく言われるの、
もうないんだね、
そうそうそう、もうねえよみたいな、もう先輩たちやり尽くしとるわみたいな、そう
何十年やっとんねんと
絞り続けるの大事だよね、
でもそう、絶対ずっと同じ製品作ってるわけじゃないもんでさ、その昔からマーク2作ってるライバーが未だにマーク2作ってるわけじゃないもんで、やっぱりモデルチェンジがあるもんでさ、3年に1回4年に1回モデルチェンジがあるとすると、結構そこで新しいスキルとかこうより効率的になラインとかをその事務部門のスタッフが入れたりするんだ、そうするとちょっと現場が改善してきた内容を全て織り込めてなかったりするので、また結局正直まあ改善のやり直しっていうか、新しいラインが入ったらまずそこからまた一からこの改善をしていけるまあ土壌にはなるので、だからまあ本当なかなか終わらないんですよ、
まあ、永久に続くとトヨタがあるんで、
そうだよね、だからそういうのを、ま、どうだろうね、なんかこうあんまり無理やりやらせないで、そのより会社が利益出るようにやらせてるというかやれてるっていうのがすごいなと思って、あんまりね会社からやれやれとは言われないんですよ、なんかもう
風土みたいな、
風土みたいのがある、
空気じゃないけど
空気ってある、それ根付いてるね、それはある、先輩がもう当たり前にやってるともうそういうもんなんだろう、会社ってこういうもんなんだろうと思うよ、
一人でも慣れてる人がいたりするとね引っ張られたりするけど、みんな同じ方向向いてればね、
それはあるね、
トヨタのそのあくまで人が悪いんじゃなくてシステムが問題あるんだみたいなところは確かにすごくいいなって思う、なんか個人を叱るんじゃなくて何か問題が起きたらそのメーカーシステム結構
そうそう
洗い直してどこに問題があるんだっていうふうにすると社員もなんか失敗を恐れなさそうだし、なんかちゃんと原因を究明してもらうと、ね、
そうそう
嬉しいよね、
その標準書のどこに問題があったのかっていう話になるの、だから何かあったとしてもこの人が悪いじゃなくて、この標準書はみんな課長まで印が入るもんね、なのでみんなの責任っていうか、そういう話になってくるのかな、
この標準書っていうのはそれぞれ個別に、まあ、個人個人で作って自分でで評価してみて、
作るのはやっぱり組長さんクラスだと思う、その一般の人は少ない、
そうなんだ、うん、うちの担当はこんな感じのルールでいくからみたいな、
そう作ってでそれをやってもらうっていうか、でも、まあ、自分で改善していくときはそれを見て改善していく、
そうな
んだ、うん、だからね、
で個人個人でなんか目標シートみたいなのとかは作らない、
その
今年はどういうのをやるみたいな、
あのね、なんか
その能力短縮するだけ、
うまいのがその個人に目標を課すっていうよりもグループで QC サークルっていうのがあって、 QC っていうのはクオリティコントロールなんだけど、その改善チームなんだよね、こうそこには会社としてのトップダウン的な指示は全く入らなくて、まあ、本当に自分たちで困ってるような話をテーマに取り上げて、でなんで今この新人がこんなに困っちゃってるのかなみたいなところを掘り下げて改善していこうっていうストーリーがあるんだけど、それをパワーポイントにまとめて、で部活じゃないけど生産大会みたいにこう学校の中の選抜しない大会、 生産大会、県大会、全国大会みたいな、そういうのがあってさ、それ半年に1回とか、こう、10人ぐらい、10人とか8人ぐらいのグループかな、それでみんなでやっていくっていう、そういう活動があるんだよ。なので、こう、その中で、なんていうのかな、こう、やらされ、上司、直属上司から言われるわけじゃなくて、まあ、大体先輩とかとみんなでこうワイワイやるような感じなんだけど、まあ、こういう感じで集まっていながらそのパワーポイント作ったり、ちょっとこうこのここに書いてあるんだけど、なぜなぜとか、なんでこんな不具合が起きるのかなみたいなのを考えたり、メーカーと相談したりとかっていうのをやっていくっていう時間があったりとかするんだ。なのでこう自然に改善する風土っていうのが根付いてくるんじゃないかなかな、まあ、来年のテーマどうしようねっていうのもあと数ヶ月後に言われるってなると頭の中で来年のテーマどうしようかなとか思うと、どんなとこに今問題があるかなとかっていうのを普段から考えたりとか自然にするような感じかね。でそこでこうあの若手に司会とかやらせて、こうパワーポイントで発表する場とか与えて、あの役員とか社長とかの前でも発表するんですよ、その現場の人がね。でこう表舞台に立つ喜びみたいのを現場の人たちも感じていって、あ、俺たちのやってることってすごいんだみたいな感じで評価されていって、まあ、よりやる気につながっていくみたいなのがあるかな。
こういう生産方式のトヨタであるけどさ、なんか他の会社、うん、国内国外も含めてさ、うん、まあ、真似というかさ、まあ、似たようなことやってるところとかあるのか、うん、
ちょっとね、どうなの、他の会社でさどういう生産方式やれてるんだろうね。知ってる？
知らない。他の会社、
他の会社、
あ、でも真似はしてる。真似してる。前の会社も QC とかよく言ってたもん。
やってたよね。
でも根付いてない。風土がないと急に言われてもわからん。
そうだよね。
やる気が出なか
った。どうやってやったらいいかもわからんしね。そうそう、絶対そうだよね。
絶対さ、母体があるからっていうのあるよね、やっぱり。トヨタっていう会社でっていう働くっていうモチベーション自体もあれですね。ディズニーランドで働くみたいなのと一緒で、システム自体も素晴らしいけど、そこで働くこと自体にある程度モチベーションっていうかあったりする感じもある。
あるかもしれないね。
ある程度やっぱり守られてる、守られてるっていうか、企業としてはちょっと反対っていうか、
街中で走ってるこういうボクシーとかも、これうちの藤松工場で作ってる会社だとかっていうのを思うと、この骨格作ってる工場と、そのこの白色を塗る工程を作ってる工程と、最後シートとかをこうボルトでつける工程とかっていうのあると、こうよりやる気で見ながらやる気があるのかもしれないね。
真似しようと思ってもなんかできない。
まさにそうで、なんかこのね本をいっぱい読んだんだけど、トヨタ生産方式をぜひ我が社にっていう企業がいっぱいいるんだけど、結局根付かなくて、なぜ御社のトヨタ生産方式が根付かないのかっていう本があったいうぐらい根付かない、根付かないっていうか、なんかその話を聞くには簡単なんだけど、
うん、やっぱりそりゃそうだわなみたいな、
そりゃそうだわなって言うと、こっちのこういうのはシステムだからやればいいんだけど、やっぱりこういうその人が自律的に育っていく土壌みたいなのって、やっぱりもう時間がある
。一番上がやらないからね、会社でやろうと思って。部長が新人切って、
そうだね、
なんかやっていかないと。
本当そうだね。
なんか言われただけじゃん。
でもなんかこういうルールを見てるとさ、あごめんちょっとその前にこれなんか最初は違ったけど、うん、こういうのを後から作ったって言ったじゃん、それって大体いつ頃ぐらいにやり始めたことなんだろうね。
結構腐った感じだね。東野太一さんっていうね、トヨタ生産方式の生みの親の方がいるんだ。あ、このね、河野太一さんか。看板が全社的に導入されたのが1962年。この辺じゃないかな。
62年。高度経済成長。
まさに、真っ只中。
そうだな。なんかこのルールを見てるとさ、結構すごい合理化されたルールじゃん。こういう合理化されたルール考え方ってさ、結構なんかアメリカの考え方っていうか、日本って割とそんなにねルールに縛られてやるのがなんかあんまり得意じゃないような風土があるように思えるんだけど、なんかだいぶなんていうの、ある意味日本人離れしたというか、なんか本当にルールを固めてっていうのがうまくいってる例ってどうなん、どこまであるのかなっていうのは日本で思って、逆にアメリカはできないのかなってとか、フォードとかさ、クライスラーとかさ、
つい一昨日ぐらいになったの GM の工場をトヨタが買い取ってみたいな話を、あ、その会社の時か話みたいなやつがあって、なんか GM のなんかどっかの工場がなんか労働組合とかがもうくちゃくちゃになってて、なんかもうその工場の中でドラッグの売買がされたりだとか、無断欠勤するはなんかもう完全になんていうの、そのもうカジノみたいな賭博も行われたらめちゃくちゃなって、でもめっちゃ揉めてたんだけど、そこがなんかトヨタに買収されることになって、その工場が。でもその会社の労働者たちはほぼそのままでいて、でそれでこんな方式を当てはめてどうなるかみたいな感じの話をたまたまこの間読んで、そしたらなんか今までのなんか管理者はその労働者に対してかなり上から目線で、なんかあったら労働者にお前ちゃんとやりたいな感じで言ってて、どんどん溝が深まってたけど、なんかトヨタ生産方式だとその管理者がさっきも言ったけど男まで残って労働者と一緒に歩み寄って、どうやったらミスがなくなるかみたいなことを一生懸命考えるっていうやり方をやったら、なんか労働者がなんか見る見るうちに変わっていって、その最悪だった工場がむしろアメリカで一番生産台数の多い会社があの工場になったみたいなやってて、だから結構アメリカから見ても画期的なあれだったのかな。
そうだよね、公式ね、
ルールで人を変えるっていうのはすごいね。
だから、ね、そんな、まあ、どこまで話を持ってるかわかんないけど、
なんか若干持ってるような気はするんだ
けど、持ってるような気はするけど、まあでも実際そこは本当にとんでもないところがすごく良くなったっていう事実はあるので、
そうだよね。だから豊田系もね、あの国外にもどんどん工場も出してるし、なんか俺も親父もあのタイの工場に赴任したことがあるけど、やっぱなんか人に人にっていうか、まあその国民性によって全然やっぱうまくいかんわみたいなこともなんかあったっていう。
ミスターのところもある
なんか、うん、そうそう、なんかストライキみたいなことも起きたりっていう、でもまあ割と日本より起こりやすかったりで、なんかルールを改めただけじゃうまくいかんっていうのはあるんだろうけど、変わることもあるんだよね。実際結果が出てるからね、今年も。
そうだ、今のところね。うん、でも、うん、A 子セースじゃないです
か。まあ、そうだね。
栄える時があれば、衰退する時が必ずあるとは思うんだけど、今はもてはやされてると思うけど。
ずっと一応雇用するってあるのは、例えば、精神雇用
は。そうだね。
それもでかいよね、結構やっぱり。一回勤めたらもうずっとここでやるんだみたいな。
それはあるよね。
とか、あとはずっとここに入れるって思えば、そこで頑張ろう、頑張ろう、頑張るしかないみたいな。あと、ずっと同じ人がいるから、一回諦めちゃえば、ね、ずっと仲持ちするけど、コロコロ人は変わると、
いやそうだね、
あれだけど、そういうのがすごいよね。職業的にはやっぱ人コロコロ変わるから。
そうだよね、
それが一番みんな難しいっていうのは、慣れた頃に辞めるっていう繰り返すので。
ゆうさんも結構関わりもあるのかなって思うけど、どうですか？なんか今の話に補足することがあれば。
補足するだけじゃないけど、なんかね、あの、あと、トヨタって、これ慣れないね、これね。
慣れない。慣れない。みんな慣れない
と思う。慣れないね。なんか、そうだね、トヨタ生産ホスピットで、このジャスティンタイムと自分かっていうのは、まあ、すぐ出てくる、もとがあるなって、いうのはあったんだけど、なんか、それは、その、無駄とか、改善とか、っていうのが、につながってきて、この人材の改善っていうのにつながってくるっていうのは全然知らなかったっていうか、考えたことなかったし、なんかその、見てた、休止サークルだとか、なんかさっき言った自己定完結とかっていうのは、確かになんかあの、まあ、工場で働いてるか、まあ、製造側の人たちはよくやってるなっていうのはあるけど、その開発側だとあんまり言葉で見るだけで、なんか工場とか行くとなんかこうビラで貼ってあってっていうのはよく見るんだけど、
職場内でね。
そう、それが実はこのトヨタ生産方式っていうので、あの、なんかトヨタ生産方式っていうのの一つっていうかっていうのはもう全然知らなかったなっていうのもあるし、自職場でもよく改善とか、まあ、業務が、まあ、常に改善してやれだとか、無駄なくして効率的にやれって言われてるのを、まあ、なんか言われるから、まあ、漠然じゃないけど、まあ、それ考えてやるけど、実はそれも、なんか、トヨタ生産方式の一つの、なんか、考え方というか、まあ、っていうのを、なんだなっていう、そういう風な意識でやってる人もいないから、いないと思って、それがトヨタの生産方式の考え方の、その
確かに、ね、そこがそうだよね、もうこれ当たり前なんだっていうか、まあ、そういうもんなんだって思ってやってるところが、ね、みんなも現場の人もそうだと思うんだけど、まさかトヨタ生産方式で会社に貢献しようと思って改善しなきゃってやってる、そんな、その最終的にはそこに絶対つながってると思うんだけど、そこを直接意識させずに、
うまく織り込まれて
る、うまく織り込まれてるっていうあたりが、
仕事の中に、
そうそうそう、
なるほどね、
そのための道具が看板だったりとか、改善するための源となるのがその標準書だったり、そういうツールを使いながら、それをしかも本当に使ってるあたりが、なんかその、やっぱ導入企業だとちょっと、まあ、とりあえず作ってみるかみたいな感じでやってみるんだけど、なかなか根付かなかったりすると思うし、
面白いなって思ったら、その開発とかさ、まあ、設計だとか、
コーヒーの借りを出せ
る、じゃあお願いします。
そんなに回ってきてくれるのプロデューサーだった
んですよ。そうだよね。あ、ごめんね。なんとなく面白いな、気になったなって思ったのは、開発とか設計の方だと、あんまり生産方式、そんなに意識しないなーっていうのは、ちょっと面白いなって思って。っていうのもなんか、この前の集まりの時にさ、トヨタの車のデザインってどうなんだろうね、みたいな。つまんないよね、かっこ悪いよねみたいな話があったんだけど、あったんですよ。あったんだけど、そこら辺ってもしかしたらこういう、なんだろう、ある種生産方式、まあ、経済性を重視したやり方、効率性を重視したやり方とはなんか別のジャンルっていうかさ、別の部分でのその今後の発展性っていうかさ、こういうルールだけじゃやっぱりそのデザインだとか そういうものって良くなっていかなかったりするのかなとかっていう、もうちょっと、まあ、こういうものと、ね、繋がったりしてるのかしらっていうのもちょっと気になったりしてる、どうなんだろうなって思うんだけど、
あるかもしれないよね。あんまりガチガチのルールに固める職場ではないんじゃないかな、やっぱりもう個人が仕事をしていくような部署なので、ね、そんな改善というよりもどっちかというと想像、その新たなものを想像していくような部署だとすると、あんまり今あるものを改善していくっていうよりも新しいものを作っていく方が大きい部署だと、あんまり言わないんですよ、改善改善とか、ね、
デザインの改善をしろっていうのはなかなか言われないの
かな。言いますかね、ちょ
っとデザイン難しいよね。でも
デザイナーっていうんですね。
あ、そうだね、
いいよね。
デザイン
デザインだけの人、
そう、自分の人がいるから、私が
デザイン部ってのがいいよね。
それはさ、機能性とか度外視して
新
的なデザイン
もする。そうね、そういうのもやっぱ向こうはこういう風にしたいってことがあるから、そういう、まあ、こういうものを作りたいってあるんだけど、開発側はこうするとこれが成り立たないから、僕はここまでしかできませんみたいなやり取りはある。
そう、欲し合って
そうね、外装とかもきっと、まあ、外装ことでよく分かんないけど、あれだよね、多分デザインの人はこういう、ここはこういう形にしたいっていうのはあるんだけど、この、まあ、こういう形にすると、まあ、整形上できないかなとか、そういう話はきっとしてるんだよね。
あるよね。そうだよね。
実際のところは、多分そのデザインの人の、まあ、センスだとかっていうことが大きいような気がするかな、トヨタの。トヨタに勤めてるのデザインの。
なんかトヨタは車種によってガラッと変えるのがすごいっていう顔が、なんか誰かが言って
た。確かにね。
なんか他の会社はなんかその会社の顔っていうのが大体あって、なんかこれはアウディの顔とか BM の顔とかあるけど、なんかトヨタはその車種のなんていうか購買層が変わったらもう一気に全然違うのに、そういうのやるのが逆にすげえみたいな、
確かに。
そういうもんなんですか。
俺もそれちょっと調べたんだけど、展開、まあ一言で言うと作ってる車種が多すぎて、で発信してるターゲットが世代が違うもんで、あと、まあ、人種とか国とかも含めて、だからそこにターゲットに合わせた顔とかデザインにするっていうふうにはいう回答だったような気がする。だからでも高級車部門であるレクサスに関してはその話ではなく、まあもう一貫して高級の方の富裕層を狙ってるもんで、今完全に結構レクサス顔があると思うんだけど、スピンドル、そうそうそうそう、この真ん中くぼんだようなスピンドルグリルって言うんだけど、あれを採用してその一番上の LS から一番下の、あー CT か、 CT ちゃう、そういうことみたいな。
もう一個トヨタ都市伝説、トヨタはやっぱ乗り心地を結構重視してる。で、サスとかもやっぱり日本車ってそんなにカチカチしなくて乗りやすい感じが多いっていうので、その車体とかをねじ止めするときにトヨタはあえてバチバチに止めないっていう、
あ、なんか ガチガチでなんか
バチバチにしてて、なんかそういうねじ止めをしないっていう、
カチカチになりすぎちゃうからってこと、
なんか乗り心地がガチガチになっちゃうから、
ちょっとふんわり感を出したりするから、
それは嘘だと思う。それは多分
それ安全性に関わってくる。
そうそうそう、安全性に関わってくるし、そのこの 乗り心地を左右する 部品っていうのがまずもうそのネジ止めのところじゃなくてスプリングっていうその
バネ
があそこの性能で全部決まる、あそこと中にそのスプリングの中に入ってるショックアブソーバーっていう2つで決まるもので、
そんなことしない。
それをもしして緩めてたら多分もっと事故起きてて今信頼性がもっと低いんじゃないかな。伝説っぽい感じだね。確かにその乗り味はメーカーの個性が出るので、あのフランス車は猫足って呼ばれてあのすごい柔らかかったりとか、ドイツ車はちょっと固めだよね。だからドイツ車を日本で走らせるとあの細かい段差とかのもう全部拾っちゃって運転しづらいっていう話もあるけど、ああいうこう高速で200キロとか250キロとか飛ばす、アウトバーンで飛ばすには硬い方が乗り心地がむしろいい。どっちもどっちだよ。多分ちょうどその間ぐらいとかを狙ってるのがトヨタかもしれない。
高速でも安定する
し、高速
でも安定するし、減速を乗りやすいしみたいな。
そうそう、そうやっぱ日本車らしいよね。カチカチすぎず、ふわふわすぎずというあたりがトヨタ車じゃないか。
生産方式を見るとさ、その生産効率性のところをあの、まあ、中心に歌ってると思うんだけどさ、その、まあ、車の機能みたいなものについては関わってはくるのかな、どうなんですかね。機能改善みたいな、ね、まあ、今ショックの話とかも、
そうだよね、このいや俺ちょっと全部は把握してないけど、
もちろん、
う
ん、
多分これはその本当に作る側、製造側だと思う
ん
だよね。で、マーシーが言ってるのは多分その多分、まあ、営業部とかその企画、車の企画みたいな部分に関わる話だよね。
なんかそうだね。
今後の車どうしていくか。
そう、さっき、まあ、言われてたのがそのターゲットはここら辺を狙ってだとか、あの幅広く売れるようにっていう、そういうなんか売り上げ目的というか、うん、ニーズに対してどうかみたいなことが結構違うんだなっていうのが改めて話聞く発見というか、
うん、そういう部署でも、まあ、ちっちゃい改善はやってるだろうけど、まあ、そういうこのいい車をしていこうっていう業務に関してはあんまりこういうシステムにとらわれてはないとは思う、うん、とは思うけど分かんないけど、
開発にちょっとこうだと、なんとなんか、まあ、営業利益を見てもその世界一にもなっているっていうのは、まあ、なんでそうなれたかっていうのはやっぱ生産レベルであって機能だとかデザインとかそういう部分ではやっぱないのかな、
まあ、まあ、
総合的に見て結果が出てるから、まあ、全部認められているということは言えると思うんだけど、一番はやっぱこういうところなのかな、生産性。
生産性なのかね、どうなんだろうね。どうなんだろうね。なんでトヨタがこんなに世界中で売れてるかっていうと、分からんよね。
あっと出てくるだろう。
うん、俺もそう思った。さ、品質じゃない。
それが繋がってくる。
そうだよね。やっぱり、
あ、この
品質じゃない。
品質の作り込みってやつ。
そうそうそう、故障率の少なさはさ、もう市場調査でも明らかになってて、トヨタナンバーワンの少なさをずっと維持し続けてるもんで。やっぱ自分の娘とか息子とか自分の妻とか大切な人を乗せる車がもしも事故した時にエアバッグが作動しなかったりとか、その壊れ、簡単に壊れる車だったら多分どんだけデザインが良くても乗らないんじゃないかっていうところだよね。
かっこいいからだけで、
そうそうそう、
命も変えられない。
そうだよね。そこがそのちょっと家電と違うところかなとは思ってて、家電って機能スペック重視でさ、 結構選んじゃうけど、車乗るときって最終的に結構安全性がかなりの部分で関わってくるので、なかなか従来通りのずっと培ってきたメーカーが強い部分あるかもしれないよね。
確かに品質は織り込まれてる
ね。そうそうそうそう、そうだね、うん、さっき言ったみたいにもう、うん、不良があると自動的に止まるもんさ。
かっこいい車もあるけど、かっこよくても壊れられたら困るもんな。
そうだね、
うん、いざ使おうと思った時に動かんとかなったら。
そうだね、
いいねえなって思う。
会社いいなとか思うけどね、結構そこで二の次を踏んだり、まあ、それでお金が高いというのもそうだけど、
あとはまあ結局さっきも言ったけどね、高速もそんな飛ばしたりしないから持て余しちゃうんだっていうのはある。
あ、そうだね、まあ、デザインそこそこ、
そう
だ、ね、でコスパもそこそこ、品質はダントツって言ったらまあそれなりに需要はあるんじゃないかな。
ですね、うん、いやなんかこういうのってどこの会社でもさやりたいというか、うん、必要になってくることかなって思うから。
そうだよね、
あ
の、うん、
そんな地元の会社ですし、ね、あの改めて知りたいなというところで、うん、
なんか話を持ってみると結構どんな業務でも当てはまること
はある
かなと思ったけどね、うんうんうん、大事
だよね、在庫管理の仕方とか
ね、
効率よくしてね。
そうだね、
やっぱり
どんだけ
生産性上げるっていうの
は、ね、どんだけ人を育てていくかっていう、その人が育てて、さらにその育った人が新しく入ってきた人を育てる仕組みができてるかっていうあたりが、
やっぱり10秒とかでも積み重ねていけばすごい時間になる
ので、うん、